あなたの知りたい情報、ニッケ、教室、講座、星空案内人資格認定講座、星や宇宙が好きという思いを生かして、星空案内人になりませんか。満天の星が輝く六路市高原の夜空の下で一緒に楽しく学びましょう。日程5月11日日曜日から令和8年3月22日日曜日。時間、講座によって異なる。場所、県自然保護センター。対象、県内在住の中学生以上または県内に勤務する人。定員20人選考。参加料無料。テキスト代、望遠鏡、工作キット代別。申し込み方法、ホームページにある申し込み用紙に必要事項を記入し、持参か郵送、ファックス、電子メールで申し込む。申し込み期間、4月1日火曜日から20日日曜日必着。その他、詳しくはホームページを確認してください。問い合わせ先、県自然保護センター。電話671655、ファックス671656、郵便番号 912-0131、 南六路市 169-11-2、 電子メール sizen-hyphen-pref.fuki.lg.jp。 お知らせ、南六路市サンスポーツランド利用方法変更。南六路市サンスポーツランドの利用予約や問い合わせの窓口を4月1日火曜日から観光交流課に変更します。予約はホームページからもできます。ミルク工房奥越前では予約を受け付けませんので注意してください。利用施設、天然芝グラウンド。利用期間、6月1日日曜日から10月31日金曜日。休業日毎週月曜日。電話受付時間、平日の午前8時30分から午後5時。その他、予約は先着順です。テニスコートは利用を中止します。問い合わせ先、観光交流課、電話644817、電子メール、kanko@city.fuki-ono.lg.jp。 観光案内所移転。元町会館とキラリセンターに設置していた観光案内所を平成大野屋洋館に移転統合します。移転日4月1日火曜日。移転後所在地、平成大野屋洋館元町 1-2。 問い合わせ先、観光交流課、電話644817。不妊手術や人工妊娠中絶などを受けた人への保障。旧優生保護法に基づく不妊手術や人工妊娠中絶などを受けた人に国が保証金を支給します。手続きの詳細は県ホームページを確認してください。問い合わせ先、県子ども未来課、電話0776-20-0286。奥越健康福祉センター、電話662076。期限迫る物価高騰暮らし応援給付金。住民税非課税世帯への物価高騰暮らし応援給付金の申請期限が迫っています。2月中旬に対象と見込まれる世帯へ 通知を送付しています。確認書や申請書兼請求書が届いた世帯は申請が必要です。申請期限4月30日水曜日、消印有効。なお期限を過ぎた場合、給付を辞退したものとして取り扱います。その他、申請から振り込みまでは1ヶ月程度かかります。修正申告などにより令和6年度住民税が非課税となる世帯は別途申請が必要です。問い合わせてください。給付金の概要は広報王の2月号かホームページで確認してください。問い合わせ先、市給付金コールセンター、福祉課内、電話644217、平日午前9時から午後5時。翻訳は宮崎晴美でした。
春の交通安全県民運動、4月6日日曜日から15日火曜日の10日間は春の交通安全県民運動期間です。交通ルールを守り、正しい交通マナーの実践を習慣づけて、安心で安全な街づくりを目指しましょう。こんなことに取り組もう。6項目。1、地域全体で協力し、歩行者が安全に通行できる道路交通環境を確保する。2、歩行者は周囲の状況に注意して横断する。3、横断歩道を横断中の歩行者を優先する。4、飲酒運転やながら運転をなくす。5、シートベルトやチャイルドシートを適切に使用する。6、自転車に乗るときはヘルメットを着用して交通ルールやマナーを守る。問い合わせ先、市民生活統計課、電話644831。ゴミの祝日、第4日曜日受け入れ。日時、4月27日日曜日、29日火曜日、昭和の日、午前8時30分から正午、午後1時から4時30分。なお、ゴミの分別と減量、ゴミステーションの利用にご協力ください。場所、ビュークリーン奥越。問い合わせ先、大野勝山地区広域行政事務組合、電話666690。縁結び結婚相談会、県の研修を受けた地域の縁結びさんが個別にアドバイスやお相手紹介などの相談に応じます。日時、4月6日日曜日午前9時から正午。場所、ユイトピア。対象、結婚を考えている20歳以上の独身女性とその親、大野市勝山市在住者限定。参加料無料。申し込み方法、電話で申し込む。申し込み締め切り、4月4日金曜日。問い合わせ先、県地域の縁結びグループユイザウルス、縁結びの会、玉木さん。電話090-8269-8529。募集、化石調査隊新規隊員募集。市内の化石調査を進める大野化石調査隊の新規隊員を募集します。調査活動は月1回です。登記を除く。 入隊希望者を対象に説明会を開催します。化石に興味がある人に限らず、多くの市民の参加をお待ちしています。日時、4月12日土曜日、午前11時から正午、午前10時30分受付開始。場所、九頭竜化石ラボが大野。講師、市学芸員。対象、小学4年生以上。定員20人先着。受講料無料。申し込み方法、電話か、ファックス、電子メールで申し込む。申し込み締め切り、4月11日金曜日、午後5時。問い合わせ先、障害学習文化財保護課、電話65-5590、ファックス662885、電子メール shobun@citywi.fuki-ono.lg.jp。 市営住宅などの入居者募集中。募集物件、募集個数、選定方法、受付期間、問い合わせ先の順に読みます。高齢者向け賃貸住宅、60歳以上、コーポ花山牛ヶ原、20戸 1DK、 2戸 2DK、 コーポ明林町、2戸 1DK、 いずれも先着、いずれも随時、いずれも光明寺福祉会、電話657132。特定有料賃貸住宅、東2番町屋住宅、元町、4戸 2LDK、 西2番町屋住宅、明林町、2戸 2LDK、 いずれも先着、いずれも随時、いずれも交通住宅まちづくり課、電話644815。なお、家賃は収入に応じて変動します。それぞれ入居条件があります。詳しくは問い合わせてください。その他、コミュニティ助成事業で備品を整備しました。コミュニティ助成事業は、一財、自治総合センターが宝くじの収益金を活用して、住民福祉の向上を図るものです。コミュニティ活動に必要な備品や集会場の整備などを実施しています。この助成を活用し、南新財系自治会が、活動備品として子ども神輿などを整備しました。これにより地域コミュニティ活動のさらなる活性化が図られます。問い合わせ先、地域文化課、電話644834。証明書発行窓口延長。延長日時、毎週木曜日、午後5時15分から7時、窓口、市民生活統計課、市役所1階2、3番窓口、予約不要。マイナンバーカード窓口延長、休日交付、要予約、電話644246。窓口延長、毎週木曜日、午後5時15分から7時。休日交付、12日土曜日、13日日曜日、いずれも午前9時から正午。4月の納期限、固定資産税第1期分、 30日水曜日、市民の動き。令和7年3月1日現在、前月比。世帯数11,619 世帯、マイナス1世帯。人口29,701人、マイナス43人。内訳、男14,201人、マイナス24人。女15,500人、マイナス19人。2月中の内訳、転入57人、転出66人、出生7人、死亡41人。広報アンケート、皆さんの声を紙面に反映し、より良い広報誌にするためご意見をお寄せください。問1、今月号で良かった内容や写真があれば教えてください。問2、取り上げてほしい内容や企画、風景があれば教えてください。回答方法、アンケートの回答、住所、氏名、年齢を専用フォームかはがきで回答。問い合わせ先、秘書広報室、電話644825、郵便番号912-8666、住所は書かなくても届く。翻訳は山崎のり子でした。
みんなの情報掲示板、第15回トレモロサロンコンサートミュージカル特集。日時4月26日土曜日午後2時開演、午後1時30分開場。場所、平成小野屋平倉。ゲスト、あがたひろゆきさん、岡田たけしさん。定員100人先着。入場料1,000円。問い合わせ先、脇本さん。電話090-2834-2691。市空手選手権大会参加者募集。日時、6月15日日曜日午前10時から。場所、エキサイト広場。参加料1,000円。申し込み方法、電話で申し込む。申し込み締め切り、5月7日水曜日。問い合わせ先、市空手道連盟事務局、久保さん。電話090-1318-3408。40歳の節目、第二の成人式開催。40歳の節目に同級生と集まり、学生時代を振り返って一緒に盛り上がりましょう。日時8月16日土曜日、正午から午後4時、午前11時30分受付開始。場所、ユイトピア。内容、懇親会やアトラクションなど。対象、市内の中学校か高校を卒業した人で、令和7年度に40歳になる人。参加料5,000円。申し込み方法、専用フォームから申し込む。申し込み締め切り、6月30日月曜日。問い合わせ先、第二の成人式 in 大野実行委員会。1、電子メール。onocity.1985@gmail.com 2 LINE。 皆さんの情報を募集中です。みんなの情報掲示板は、市民の皆さんが参加するサークルや団体などが市内で行う催しや会員募集などの情報を掲載しています。掲載判断、審査及び抽選。なお、同一個人団体からの申し込みは、 前回の掲載から6ヶ月以上、毎週開催される教室や講座、3ヶ月以上にわたって行われるイベント、会員募集は1年以上、経過したものを優先します。申し込み方法、専用ホームか秘書広報室、市役所2階21番窓口で申し込む。申請書は市ホームページからダウンロードできます。申し込み締め切り、5月号分、4月4日金曜日午後5時、6月号分、4月18日金曜日午後5時、問い合わせ先、秘書広報室、電話644825。健康福祉だより、毎月第1火曜日は健康プラスデー。保健センターで毎月開催している健康プラスデーで、楽しい健康づくりを始めてみませんか？健康状態の確認や参加者同士が気軽に交流できる催しを用意しています。1、体脂肪や筋肉量がわかる体組成測定会。2、月替わりの携帯操講座。3、健康レシピの試食。4、保健師や管理栄養士による個別の健康栄養相談。要予約。健康プラスデー、1日火曜日午前9時から正午。健康栄養相談、要予約、電話657333。1日火曜日午前10時から11時30分。幼児健康審査、1歳半時、22日火曜日午後1時10分から1時30分。3歳児、23日水曜日午後1時10分から1時30分。いずれも保健センター、ユイトピア内。後期高齢者医療新規加入者説明会。23日水曜日午前9時30分から10時30分、ユイトピア。休日休館診療所。診療科目、小児科。日曜日祝日のみ。内科、外科。診療日時、土曜日、5日、12日、19日、26日、午後1時から5時、午後6時から9時、日曜日祝日など、6日、13日、20日、27日、29日、午前9時から正午、午後1時から9時、問い合わせ先、健康長寿課、電話657333。認知症や介護のこと、お茶を楽しみながらゆっくり話しませんか？介護や認知症のことだけでなく、不安なことや気がかりなことなど、何でも相談できる、よろず相談を実施します。専門職のスタッフがいますので、気軽にお立ち寄りください。心結びカフェ、日時10日木曜日午前10時30分から午後1時、場所ショッピングモールビオ、内容認知症予防、体と頭、お口を動かしましょう。問い合わせ先、健康長寿課、電話655046。ゆいのカフェ、日時13日日曜日午前9時30分から正午、場所王のきらめき、天神町 3-21、 内容認知症サポーター養成講座、講師坪内勝利さん、定員20人先着、参加料100円、持ち物筆記用具。申し込み締め切り11日金曜日。問い合わせ先、県民生協大野きらめき、電話661211。オレンジカフェ、日時18日金曜日午後1時から3時、場所我が家中しがらみ 52-6-8。 なお送迎課、電話69110820に連絡してください。内容 作りたくなる。おいしいじゃがいもレシピ参戦。講師マッタエリさん。定員10人先着。参加料100円。問い合わせ先我が家電話691108。やわらぎカフェ日時27日日曜日午後1時30分から3時45分。場所大野和公園篠倉 79-11。 内容楽しく頭の体操をしましょう。講師大野和公園職員。参加料100円。問い合わせ先大野和公園電話666660。問い合わせ先健康長寿課電話655046。おとしょちゃんだより新着案内。一般図書文房具屋さん大賞2025不走者。文房具を使う場面はビジネスや学びの場をはじめ推し活にまで広がっています。旅行がより楽しくなる旅文房具も紹介しています。新生活の準備として文房具のプロが選んだ一品を自分や誰かのために選んでみてはどうでしょうか。歌舞伎門米原新著文藝春秋。歌舞伎が繁栄した江戸文化文政期に活躍した二大スターの尾上菊五郎と市川團十郎、そして天才狂言師の鶴屋南北を登場させた創作歴史小説です。スカッと笑える歌舞伎物語の始まり始まり。児童図書巨石運搬海を越えて大阪城へ鎌田歩美作アリス館。瀬戸内海に浮かぶ小豆島は石の名産地。高くそびえ立つ崖から大きな石を切り出し船に乗せ大阪へ運びます。大阪城の石垣に使われるのです。大きな石の長い旅を迫力あるページ構成で描いた絵本です。春が来た、いいものいくつ。大田黒麻里作福音館書店。春を告げるつくしが一本、花の周りを歩くテントウムシが二匹、池の中にカエルが三匹。公園の中で少しずつ増えていく春の訪れを1から10まで数える餌探し絵本です。春の印をいくつ見つけられるかな。図書館からのお知らせ。図書館利用が便利になる無料アプリをスタート。図書館のスマートフォンアプリおとしょちゃんを作りました。主に次のことができるようになります。ぜひ利用してください。本人や家族の利用カードを登録するとアプリが利用カードの代わりになる。読みたい本や読んだ本を管理できる。新着図書の情報や図書館からのお知らせを確認できる。4月の催し、心のおやつの時間、絵本の読み聞かせをします。土曜日開催、5日、12日、26日、土曜日、午後2時30分から3時。日曜日開催、6日、13日、27日、日曜日、午前10時30分から11時。遊ぼう100人一首、5日土曜日午後3時から4時。頭シャキーン&生き生きをの音読会、8日火曜日午前10時30分から11時30分ウキウキボードゲームクラブ、19日土曜日午前10時30分から11時30分自然遊び、19日土曜日午後2時30分から3時30分。絵本の部屋、絵本の勉強会です。 23日水曜日午前10時から正午。お話し会、26日土曜日午後3時から3時30分。012抱っこでぎゅ。0歳から2歳までの親子でわらべ歌と絵本を楽しみます。0歳組、12日26日いずれも土曜日午前10時30分から10時50分。1、2歳組、12日26日いずれも土曜日午前11時から11時30分。王の子育て通信、子育て支援センターの行事予定、遊びの広場、タンポポ広場、対象乳幼児とその保護者、日時、毎週月曜日から金曜日午前9時から正午、ランチルームは午後0時30分まで使用できます。昼食やおやつを持参してください。午後1時30分から4時。5日土曜日、19日土曜日午前9時から正午、ランチルームは午前11時30分まで使用できます。場所、子育て支援センターユイトピア内。主な行事、2ヶ月児ちゃん集まれ、3日木曜日午前9時15分から10時15分、英語で遊ぼう、エッグハントをしよう。7日月曜日午前10時30分から11時、要予約。ママとベビーの触れ合いヨガ、15日火曜日午前11時から11時30分。講師、ヨガ講師飛び石めぐみさん、要予約。5ヶ月児ちゃん集まれ、17日木曜日午前9時15分から10時10分、ハサミでチョキチョキ。21日月曜日、鯉のぼりの制作、1午前9時から、2午前10時から、3午前11時から、4午後2時から、全4回、1時間ごとに7人程度、要予約。誕生会、24日木曜日午前11時から11時30分、対象、4月に誕生日やハーフバースデーを迎えるお子さんと保護者、要予約。なお、行事がない日の毎週月曜日木曜日は午前11時から保育士による手遊びや紙芝居、絵本の読み聞かせなどを行っています。詳しくは遊びにおいでよをご覧ください。予約はいりません。子育て支援センターの行事予定表、遊びにおいでよは市ホームページからも見られます。育児相談に専門職、保健師、管理栄養士、保育士などが応じます。日時、毎週月曜日から金曜日午前9時から午後4時。場所、地域子育て支援センターユイトピア内。相談方法、直接お話、電話、メール、ズーム。なお、相談には予約がおすすめです。予約方法、市公式 LINE メニューから各種相談をタップし、子育て相談を選択、または電話で申し込む。子育て支援センターは、子育てをしているお家の人ならどなたでも利用できます。平日のほか毎月2回土曜日の午前中開いています。第1、第3土曜日。なお、変更になる場合あり。問い合わせ先、地域子育て支援センターユイトピア内。電話657188、 E メール kosodate@city.fukui-ono.lg.jp。 児童デイサービスセンタークレヨン教室。児童デイサービスセンターでは、言葉や発達などが気がかりな子どもの相談と療育を行っています。いつでも問い合わせてください。子どもの言葉や育ちの相談、 よう申し込み、日時随時開催、午前9時から午後5時、子どもの体と心専門医による相談よう申し込み、月1回、希望する人はご連絡ください。問い合わせ先、児童デイサービスセンターユートピア内、電話658535、大野天空パークお空イベント情報、親子で楽しめるイベントを毎月開催しています。休館日毎週月曜日、月曜日が祝日の場合は開館、4月26日土曜日、母の日アート制作。問い合わせ先、大野天空パークお空、電話645109、問い合わせ先子ども支援課、電話645140。翻訳は日下恵理子でした。
チックタックの行事予定。ハンドメイドフォトフレームを飾ろう。要予約限定6組。日時6日日曜日午前10時30分から11時30分。参加料500円、材料費。子育て講座、触れ合い遊び、タッチケア&フォト撮影会。要予約限定8組。日時17日木曜日午前10時30分から11時30分。講師フリーフォトグラファー倉田明子さん、夏木さん。参加料500円、データ3カット分として。なお写真は LINE でお渡しします。子育て塾マイスターによる身体測定と育児相談。要予約、母子手帳を持参してください。日時22日火曜日午前10時から11時30分。講師福井高等学校衛生看護科教員藤井千代美さん。今月のお話、子育て学座談会。チックタックは親子で参加できる子育て交流広場です。ショッピングモールビオで定休日を除く毎日開いています。午前10時から午後6時。定休日9日23日いずれも水曜日、美容定休日。問い合わせ先、電話663775。集まれ大野っ子、一人親家庭等学習支援事業。4月の開催はありません。一人親家庭などの小中学生が参加できる学習会です。宿題でわからないところやつまずいているところを習うことができます。日時毎月第1、第2、第3土曜日、年間36回、午前9時30分から11時30分。なお5月10日土曜日から開始。場所旧アドバンススクール、新名町1107番地。申し込み方法、子ども支援課ユートピア1階1番窓口へ申請書を持参か郵送で提出する。申請書はホームページからダウンロードできるほか、子ども支援課にもあります。問い合わせ先、子ども支援課、電話645533、大野市母子家父福祉連合会、電話090-9766-0372。保育所認定子ども園開放日。未就園児、保育所や認定子ども園にまだ入園されていないお子さんが対象です。日程や内容など詳しくはホームページを確認してください。問い合わせ先、子ども支援課、電話645140。ピックアップ、子育て世帯応援、福井県産米購入キャンペーン。最大5000円分のハピコインプレゼント。福井県産米を
1000円以上購入した福井区パスポート会員に1ヶ月あたり1000円分のハピコインを最大5回プレゼントします。もち米は対象外。対象者、福井区パスポート会員、妊婦を含む18歳未満の子供を持つ世帯。対象期間、8月31日日曜日まで。なお、予算上限に達し次第終了。問い合わせ先、福井アプリ、福井ハピコイン事業事務局、福井県産米購入キャンペーン係。電話、0776-507679。平日午前9時から午後5時。4月の各種相談日、種類4項目、相談名、要予約、開催日、時間、会場、問い合わせ先の順に読みます。1、保険関係、内訳5項目。1、育児不安解消サポート事業、お日様広場。要予約、17日、午前10時から11時30分。2、心の健康相談、要予約、2日16日、午後2時から4時。3、エイズ相談検査、B 型 C 型肝炎相談検査、性感染症相談検査、要予約、1日15日、午前9時から11時。いずれも、奥越健康福祉センター、電話662076、奥越健康福祉センター。4、補聴器相談、21日、午前10時から正午。5、ストレス相談、要予約、10日、午後2時から4時。いずれもユイトピア、電話645142、福祉課。2、法律関係、内訳3項目。1、人権相談、行政相談、3日17日、午後1時30分から3時30分。2、無料登記相談、9日、午後1時30分から4時、いずれもユイトピア、電話644820、総務課。3、法律相談、要予約、10日24日、午後1時から4時、ユイトピア、電話658773、社会福祉協議会。3、中小企業相談、商工業に関する相談、内訳6項目、いずれも要予約。1、経営商業相談、8日。2、労働相談、10日。いずれも午後1時から4時。3、金融相談、日本政策金融公庫、中小企業事業。14日、午後1時から3時。4、法律相談、17日。5、税務相談、22日。いずれも午後1時から4時。6、夜間相談、3日17日、午後5時から8時。いずれも大野商工会議所、電話661230、大野商工会議所。なお、相談日の前日までに予約してください。4、その他、内訳4項目。1、結婚相談、女性悩み事相談、レディーストラブルバスター。2日午後6時から8時。9日16日26日午後1時30分から3時30分。ユイトピア。電話645533。子ども支援課。2、年金相談、要予約。24日午前10時から午後3時。大野商工会議所。電話0776234518、福井年金事務所。3、臨床心理士による教育相談、要予約。10日17日24日午後1時から5時。青少年教育センター、電話667717、青少年教育センター。4、心配事相談、24日午前9時から正午。ユイトピア。電話658773。社会福祉協議会。施設休館日。施設名、休館日の順に読みます。 学びの里名林なし、公民館29日、図書館7日14日20日21日28日29日本願生図糸代の里水の学校、いずれも7日14日21日28日30日歴史博物館なし、民族資料館7日14日21日28日30日越前大野城なし、九頭竜化石ラボが大野7日14日21日28日ホロッサ1日から16日21日28日武家屋敷旧内山家、武家屋敷旧田村家、いずれも1日8日15日22日30日文化会館7日14日21日28日ここのアートプレイス B&G 海洋センター、いずれも7日14日21日28日30日エキサイト広場2日9日16日23日30日あったかランド8日、うらら館7日14日21日28日平成の湯1日8日15日22日30日ユイトピア優秀会館なし、大野天空パークお空7日14日21日28日ふるさと大野今昔物語写真新1年生昭和53年撮影写真説明文約47年前の犬井川小学校の入学式当日に新入生が初めて教室に入って着席している様子です。それぞれが緊張した面持ちで前を向いています。写真終わり。提供犬井川小学校写真田植え昭和20年から30年頃撮影写真説明文戦後間もない頃の田植えの様子です。腰に符号を下げ苗を一本ずつ取り分けて植える作業を何人もの女性が協力して行っています。写真終わり。提供者田中文子さん。大野の歴史、文化、伝統を記録した写真などを収集保存しています。家庭に古い写真などを持っている人は、ぜひ連絡してください。皆さんの協力をお願いします。問い合わせ先、障害学習文化財保護課、学びの里名林内、電話655590。大野っ子ボイス。私の夢はプラネタリアン。大谷奈々さん、小山小学校5年、3月末現在。私の夢はプラネタリウムで星の解説などをするプラネタリアンになることです。理由は、星空を眺めることや星座の神話が好きだからということと、自分の知っていることを友達に教えることが好きだからです。星に興味が湧いたきっかけは、本屋さんで買ってもらった星の図鑑が面白かったからです。教えるのが好きな理由は、人に教えていると自分も新しい発見に出会えるからです。これからは図書館で星の本を借りたり、家から見える星空を観察したりして、楽しく勉強していきたいです。トランポリンを頑張っています。小崎好美さん、富田小学校5年、3月末現在。私は今、トランポリン競技を頑張っています。お姉ちゃんが楽しそうに飛んでいるのを見て、私もやりたいと思い、4歳から始めました。特に心に残っている思い出は、初めて空中で1回転できたことです。怖かったけど成功できたことが嬉しくて、ますます好きになりました。トランポリンをしていてよかったことは、オリンピック選手と一緒に練習ができたり、県外の選手と友達になれたりしたことです。今は次の大会に向けて 新しい技を練習しています。難しいですが大会で成功できるように練習を頑張りたいです。大のっこボイスに参加しませんか。高校生以下の市民で掲載を希望する人を募集します。内容は夢や目標、頑張っていることなどです。些細なことでも構いません。詳しくは秘書広報室まで。電話644825。市民のページ。グループフォーカス。学校飛び出し街中彩る。大野高校美術部。1年生5人、2年生3人で活動している大野高校美術部。勉強や学校行事と両立しながら日々創作活動に励んでいます。そんな美術部の活動の場が学校内にとどまらず本市の街中へと少しずつ広がっています。学年人数は3月末現在。主な活動。部活動は週3回油絵やアクリル画など校内で発表するものから県規模の発表会に出品するものまで幅広い創作活動に取り組んでいます。制作するのは個人作品と部員が協力して一つの作品を仕上げる共同作品があり、チームワークを生かした作品作りにも挑戦しています。街中に広がる創作の場。その活動が校内だけでなく本市の街中に広がっています。令和4年5年の夏には部員が餌付けした提灯をお正月に吊るし、令和5年12月には亀山のふもとにある看板にお正月をモチーフとした絵を描きました。そんな中これらの活動を目にした市内の理容室から、ぜひ私の店に大野高校美術部の描いた絵を飾らせてほしいと依頼が舞い込みました。部長の石井ひなさんは、自分たちの作品が地元の店に飾られるという貴重な機会に感謝しています。部員たちと話し合い、立体的になる塗料や綿棒を使うなど、新しい手法にも挑戦し、良い経験になりました。と笑顔で振り返ります。副部長の中村彩乃さんは、お店の繁盛やお客さんが明るい気持ちになることを願って不死鳥を描きました。全体の色味など試行錯誤を重ね、みんなで協力して細部までこだわりました。お店の中で話題の一つになれば嬉しいですと作品に込めた思いを語ります。今後の活動への思い。今回の経験を生かして2年生は高校生活最後となる6月の作品発表に向けて、1年生は先輩の背中を見ながらこれからも創作活動に励んでいきます。先輩が作ってくれた地域とのつながりの輪を自分たちも少しずつ広げていきたい。この経験を今後の作品作りに生かしていきたいと1年生の皆さんは笑顔で意気込みを語ります。暮らしの中に美術が根付く大野市、その街中を舞台に広がり始めた地元高校生によるアートの波に注目です。音訳は松田のり子でした。
大野人インタビュー。全国の舞台で驚異の12人抜き。向こう岩久遠さん、陽明中学校3年3月末現在。向こう岩さんは1月19日に開催された第30回全国男子駅伝に県代表として出場し、出走した2区3キロで区間6位12人抜きという圧巻の走りを見せました。そんな輝かしい活躍の裏には苦悩の日々や走りに込められた並々ならぬ思いがありました。走り始めたきっかけは何ですか？
小学3年生の時に出場した越前大野名水マラソンがきっかけでした。思い出作りのつもりでエントリーしましたが、負けず嫌いの性格から走るからには頑張ろうと練習を重ねました。結果は思いもよらない入賞でした。達成感だけではなく、周りが喜んでくれたという経験が陸上競技をスタートさせる原点だったと思います。本格的に陸上競技を始めた当初は県大会で入賞すらできず、悔しい日々が続きました。そんな時に同学年のライバルや憧れの先輩の活躍に力をもらい、今もこうして走り続けることができています。全国の舞台の感想を聞かせてください。全国男子駅伝では目標としていた区間10位以内で県初の8分30秒台で走ることができ嬉しく思います。ですがラストスパートで競り負けてしまい、今後の課題も見つかる大会でした。今だからこそ言えますが、大会の2ヶ月ほど前までは精神的に辛い時期が続き、出場の辞退すら考えていました。学校生活にも陸上競技にも前向きになれず、とても苦しかったです。そんな自分にクラスのみんなや先生が毎日励ましのメッセージを届けてくれ、少しずつ気持ちが軽くなっていきました。それとともに支えてくれた人たちへの感謝を走りで伝えたいという思いが強く芽生えました。陸上競技は決して個人競技ではなく、周りの助けや支えのおかげで走れているのだと心の底から実感しています。今後の抱負を聞かせてください。4月からは敦賀気比高校に進学し、陸上競技を続けます。力をつけて、ゆくゆくは箱根駅伝で区間賞が取れる選手になりたいです。走りを通して一人でも多くの人に勇気を届けられるよう頑張ります。応援をよろしくお願いします。
市民のページに参加しませんか？大野市で頑張っている人グループを募集します。詳しくは秘書広報室まで。電話644825。
話題の広場、こんなことがありました。7項目。1、2月16日もしもの時の避難行動、気象のプロに学ぶ。文化会館で自主防災組織のリーダー向け研修会を開催し、85人が参加しました。気象予報士の中来紗恵さんと土井邦弘さんが講師を務め、近年の気象災害の特徴や避難行動を時系列で整理した計画、マイタイムラインなどを解説しました。中来さんは、風水害は事前の備えができる、気象情報を活用し早めの避難行動をと呼びかけました。参加者はマイタイムライン作成を通じ、自宅周辺の浸水リスクや避難経路、災害発生までに取るべき行動を再確認し、防災意識を高めていました。写真説明。講師の中来紗恵さんが舞台左下で演台を前にして、右手にマイクを持ち、左手で舞台上のリアルタイムの情報と書かれた大きな気象図を指し示し説明しています。気象図は北陸、東海、信越、関東あたりです。写真終わり。2月18日、大野らしい散策グルメ、新たに14品。食べ歩きをしながら本市の観光をより楽しんでもらおうと、令和5年度から始まった越前大野ワンハンドグルメに14品が加わりました。市内の11業者が大野らしさをテーマに試行錯誤を重ね、 ケンケラや里芋、酢などの大野の味覚を使った商品や、雲海や名水をイメージした商品を開発しました。試食会に訪れた大学生は、可愛いだけでなく大野らしさもあって、SNS で紹介したくなると、美味しそうに本市の新たなグルメを堪能していました。写真説明。正面の壁に大野ワンハンドグルメと英語で書かれたものが貼られ、その左右には商品紹介の掲示物があります。その前で7人の人が横一列に並んで立っています。真ん中の4人は女性。その右端に1人、左端に2人の男性が立っています。前に白い布がかけられた長テーブルが置かれ、何種類もの商品が並べられています。写真終わり。3、2月27日、旧犬井川省の交流、下小省が受け継ぐ。下小小学校の6年生56人が、京都市立第五小学校の6年生とビデオ通話で交流しました。京都市第五寺の荘園が犬井川地区にあった歴史的なつながりから、旧犬井川小学校と第五小学校は長年交流を続けてきました。現在は下小小学校がそのつながりを受け継いでいます。授業では各校の児童が自ら手作りした CM やクイズを交えて地元の魅力について紹介し合いました。旧犬井川小学校の児童はこうして交流が続いて嬉しい。また京都に遊びに行きたいと笑顔で話していました。写真説明。名前のついた青のジャージを着た児童たちが教室に集まり、床に膝を立てて座り、写真左側に向かって笑顔で両手を上げたりしています。写真終わり。4、3月3日から7日、都市部の学生が雪国インターン。関東や関西の大学に通う学生6人が市内のスキー場や牧場でインターンシップを行いました。これは田舎暮らしを体験することで学生に地域で暮らすという選択肢を持ってもらおうと地域おこし協力隊の川口武さんが企画したものです。木村牧場のインターンシップに参加した大阪大学3年生の平根明さんは雪のある生活や一次産業に興味があって参加した。今回の体験を通して仕事への見方が変わったと満足げに語りました。川口さんはこれをきっかけに今後も大野市と関わり続けてほしいと期待を胸に話してくれました。写真説明。牛舎で6人の学生が笑顔で左の方を見ています。前列3人が膝を立てて座り、後列3人は立っています。6人は帽子やタオルをかぶり、防寒用の作業着を着て長靴を履き、青のビニール手袋をはめています。写真終わり。5、3月8日、願いを乗せたランタン、夜空に輝く。ろくろ市ランタンナイトがろくろ市高原ミルク工房奥越前の周辺で開催され、県内外から120組約300人の来場者が参加しました。日本一美しい星空に選ばれた本市の夜空をより多くの人に楽しんでもらおうと7年前から開催されており、冬の人気イベントとなっています。福井市から参加した家族連れは今回で3回目の参加。幻想的な雰囲気を今年も子どもたちと楽しみたいと笑みを浮かべながら願い事や家族の似顔絵を描き込んだランタンを夜空へと飛ばしました。写真説明。夜空にたくさんの光るランタンが浮かんでいます。暗闇の中にそれを見上げる人々の姿があります。写真終わり。6、3月9日、 斬新なアイデア競う光る大野の新ビジネス。大野ならではの手法と斬新なアイデアで新事業の創出や商品開発に取り組むユイのビジネスプランコンテスト2024の最終審査会がユイトピアで開催されました。予選審査を通過した6個人団体が発表を行い、最優秀賞には昆虫を原材料にした飼料でサーモンを養殖するプランを提案した村上裕也さん、福井県立大学が選ばれました。このほか本市の郷土料理スコや花桃を活用したプランやシェアキッチンで街中のにぎわい創出を目指すプランなどが発表されました。発表を聞いた審査員は、どのビジネスプランも大野市の強みを生かしたものばかりで夢をもらえる発表だった、大変だとは思うが実現に向けて頑張ってほしいとエールを送っていました。写真4枚、写真説明。1、2とも最優秀賞と優秀賞を獲得した若い男性2人の発表の様子です。舞台右のホワイトボードのようなものに、ふるさとを元気にという映像が映し出されています。舞台左でマイクを持ち説明する男子生徒、その近くの演台の上に置かれたパソコンを操作する男子生徒など、女子生徒1人を含む高校生4人のグループの発表の様子です。4、ビジネスプランコンテスト2024最終審査会と書かれた舞台で、前列左からアイデア賞と書かれたものを持つ女性、最優秀賞、優秀賞と書かれたものをそれぞれ持つ男性、アイデア賞と書かれたものを持つ高校生グループの女子生徒、それぞれ会場の皆さんに見せるよう中腰で立っています。後列には男子高校生3人を含む7人の人が並んで立っています。写真終わり。7、3月11日プロへ羽ばたく先輩へ、母校から力強い応援。上庄小学校の全児童が広島東洋カープに入団した竹下海人選手の活躍を願い、応援メッセージを球団旗に寄せ書きしました。竹下選手は上庄小学校時代に野球を始め、進学した敦賀気比高校では投手として3度の甲子園に出場しました。旗には上庄小学校の先輩で誇らしく思っています。いつか学校にも遊びに来てください。上庄里芋を食べて頑張ってくださいと、地元ならではの心温まるエールが溢れていました。寄せ書きした旗は児童代表が竹下選手の家族に届けました。写真説明。球団旗の上部に頑張れ竹下海人選手と書かれ、たくさんの寄せ書きがされています。球団旗の中央にはマスコットキャラクターカープ坊やもいます。その旗が床に置かれ、周りを取り囲むように座っている6人くらいの児童の頭の上から写した写真です。写真終わり。七軒朝市山菜フードピア、4月26日土曜日午前9時から午後3時、午前9時オープニング式典、4月27日日曜日午前8時から午後2時、越前大野の豊かな自然に育まれた農産物や様々な種類の山菜が勢ぞろいします。キッチンカーや飛騨高山の特産市、山菜の天ぷらやおろしそばが味わえる山菜茶屋も出店します。七軒通りで春の味覚を思う存分堪能してください。七軒楽市、4月20日日曜日午前8時から午後3時、 問い合わせ先、越前大野七軒朝市振興協議会、電話699520、なお平日の午前中のみ。風見鳥、亀山は観光ポイントのみならず大野市民の憩いの場所であるが、春の訪れを足元から実感できる。中でも水落とし口からの散策路がいい。四月の声を聞くと可憐な縁後柵にすみれ、斜面に白や淡い紫の菊咲一毛、カタクリの花が目を楽しませてくれる。もう少しすれば山吹の黄金色が道を彩り、亀山観音堂の山桜の古木も花開く。下旬になると近郊の田んぼに水が張られ、田植えの季節が近づいてきたなと思う。今年も養老の山の中腹に二股の噴水のように咲いている山桜を確かめてほっと和みたい。雪深い冬を乗り越えた四月はつつがない春の訪れを喜び、感謝する気持ちがことに強い。人間の暮らしが四季の巡りに根ざして営まれてきたことに改めて気づかされる。
風光るは春の季語だが、言い得て妙である。
花冷えの日もあるなど、まだ気候が安定しない中で日の光の強さは紛れもなく春を感じさせる。新緑の野山の眩しさが風に乗り、街中も明るい光景が目に浮かぶ。心地よい陽気とは若干の距離感がある。まずは目が捉えた季節感が端的に言い止められている。麗しき春の七曜また始まる。山口誠司。四月は新しい年度が始まる月でもある。溢れ出す自然の命を感じつつ日々をリズミカルに整えていきたい。久野里純子。編集後期、読者アンケートの結果を踏まえ、今月号から紙面構成やデザインをリニューアルしました。いかがでしたか？大事に添えた、もっと大野が好きになる。掲載した市の取り組みや市民の皆さんの活躍を見て、紙面を開く前より大野が好きになってもらえたらという願いを込めています。より良い広報誌を目指して、これからも頑張ります。発行福井県大野市、編集秘書広報室、電話0779-644-25 hisyo@city-fukui-ono.lg.jp。 翻訳は西山和子でした。